今日ですね、イザヤ書の箇所からメッセージをしたいと思いますが、前回、前々回私がメッセージしたときには、イザヤ書の43章からメッセージをしました。2回前には、恐れるなというところから語りました。私が贈ったというところをですね、触れていきました。そして前回のメッセージでは、見よ、私は新しいことをすると、イザヤ書43章の箇所から、2回語ってきました。そして前回のメッセージの最後にですね、この預言者のイザヤが主から召されたときに、彼自身は自分自身に、まあ、自信がないというか自分の足らなさを分かっていたけれども、それでもなお主がイザヤを召し出した、その箇所を見ていきました。今日はですね、その箇所を改めてもう一度見ながら、そしてその後のイザヤ、そしてその御言葉の箇所がどのように解き明かされていったかということを見ていきたいと思っています。イザヤ書の6章を開いていただいて、イザヤ書の6章のですね、前回は1節から8節のあたりを最後に見ていったんですね。イザヤ書6章の1節から8節のあたりを前回見ていきました。イザヤ書の6章の1節から7節を、まずお読みさせていただきます。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主。その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。イザヤは、このセラフィムを見たわけですね。そしてこの宮に煙が満ちていると。まあ、煙というのはですね、もうまさに主の臨在を表しているわけです。それを見たわけですね。その時に、ああ、素晴らしい主の臨在が満ちている。そして、まあ、セラフィムは、まあ、セラフィムと捉えるのが一番いいんですけれども、まあ、天使なのか、どうか、そこまで具体的には、聖書には、このセラフィムのことはですね、書かれていませんが、しかし、セラフィムというこの、主に仕える動物というかですね、この生き物が、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちると言っていたわけですね。これを見たときにイザヤは、主の栄光を見て、そして素晴らしいこの宮の様子を見て、喜ぶ気持ちも最初はあったでしょうが、しかし気づいていくわけです。自分の足らなさ、自分の罪深さを自覚していくわけですね。それが五節のところです。私は滅んでしまう、これを見てしまったのだからっていうんですね。このイザヤの反応は面白いなぁとも思いますが、しかしここにいる私たちの現実でもあるなぁと思うんですね。最初イエス・キリストに出会っていた時は、わあ素晴らしい、主の愛は素晴らしい、そしてイエス様あなたを信じますと私たちは歩み出していくわけです。しかし気づかされていくのは私たち自身の足らなさと向き合わされていくということです。実はクリスチャンの歩みはですね、このキリストの清さと私自身の罪深さと向き合っていく、キリストの清さと一つとされていく歩みなんですが、その中で葛藤もあるということです。聖書を読むと素晴らしい恵みがたくさん書かれています。しかし同時に自分の足らなさに気づかされていくわけです。このキリストの清さと自分自身の現実のこのギャップをですね、溝がですね、私たちの間にあるわけです。これを、まあ、キリスト教会の言葉で、聖化、清く変えられていくという言葉で言うわけです。私たちはクリスチャンとして歩んでいくときに、イエス・キリストを信じたときにも救われているわけですが、しかし地上で生きていく中で、少しずつキリストの清さに変えられていきます。しかしその間には葛藤があるわけですね。自分の足らなさと向き合わされるわけです。実はこれもですね、大事なステップというか大事なことなんですね。自分の足らなさ、罪深さは無視してですね、ハレルヤしようと言って、 でもまたなんか都合よく上手に生きていってみたいな、それは実は間違った方法かもしれません。このイザヤが私は滅んでしまう、この目で見たのだから言ったこの素直な言葉というのは、ここにいる私たちにとっても同じように思って当然だと思います。もちろんいつも自信がなくてですね、もう私はダメだばかりですね、ずっと言ってても良くない部分もあります。主はそのような私たちのためにあがなってくださったわけですが、しかし自分の足らなさに気づかされていくということは大事な一歩であるということを皆さんにお伝えしたいと思います。そのようなイザヤに対してセラフィムの一人が飛んできて、祭壇の上から火ばさみで燃え盛る炭を取ったと6節に書いてあります。これは祭壇で捧げられた生贄が、あの炭の上というかですね、火の中に垂れてできた生贄の油からできた贖いの炭と言われるものです。生贄からできたこの贖いの炭、それをこのイザヤの7節を見ると唇に触れさせたというふうに書いてあります。この最高の生贄として後に来られるイエス・キリストのことを思うときに、この祭壇の生贄のこの炭を口につけたそのことは、このイザヤに対してあなたの罪の贖い、そしてあなたの語る口、それは主の贖いによって清められたものであるということの証明がこの6節と7節に書かれているわけです。自分自身の足らなさや自分の至らなさを思っていたこのイザヤにとってですね、この6節7節は大きな励ましであったと思います。足らないものであるけれども、こんな私をあがなってくださる、足らないけれども私の口を清めて私を用いてくださる、これがこの6節7節の主からのメッセージでした。イザヤが完全に清められて、もうある程度基準をもう完璧にクリアしてですね、もう全く罪を犯さなくなって、もう本当にもう何も火の打ち所がない清いものになったらようやく語れますというふうには言ってないわけですね。足らなくても少しずつ変えられていく歩みの中で、主の贖いのこの恵みによって立ち続けるということがここで教えられているわけです。これはここにいる私たち一人一人にとっても同じことです。私たちも思うわけですね。もう少し清められて、もうちょっと良いクリスチャンになってから福音を伝えたら良いのかな。もうちょっとこういうふうにできるようになったらご奉仕しようかなとかですね。私もいろんなところにこうメッセージ行ったりするときにもですね、主の前に献身したいと思います。でも、もうちょっと、成長して、罪を犯さないようになったら、もうちょっと成長して聖書を、まあ、10回ぐらい読めるようになったら、献身しようかと思いますとかですね、何人か救いに導いてから、献身しようと思います。そのように聞いて、話してくる方々もあったりもします。でもどうでしょう、何かの基準を満たしたらようやくクリスチャンとして働きがしていけれるのかって言ったら、そういうわけではないと思いますね。誰かを救いに導くとかですね、それ自体がもう主の恵みだと思いますし、御言葉を10回読んだところでって言っちゃいけませんけどね10回読んでも全然心に留めてなかったらあまり意味がないわけですよね。もちろん意味はありますけれども、ここで大事なのは、足らないけれども主にあがなわれたものとして生きていくということが大事なポイントです。今日皆さんにお伝えした一つ目の改めてのポイント、それはあがなわれたものとして主の召しに応えていくということです。あがなわれたものとして主の召しに応えていく、それが今日の一つ目のポイントです。あがなわれたものとして主の召しに応えていく。もうすでに私たちはイエス・キリストを信じた時に救われています。しかし同時に地上での歩みでは、残念ながら 100% 清くこの地上でなることはありえません。あのパウロですらローマ書において、私には肉との戦いがあります。肉の立法がということを言っているわけですね。あのパウロ先生ですら、肉との戦いを人生の終盤戦においても、あれだけ人々を導き教会を立てていっても、彼は戦っていたわけです。 ここにいる私たちも究極的に80代、90代になっていっても、きっとこの清さとの、キリストの清さと自分の至らなさとの葛藤はあるんだと思います。しかし、そのような中でも私たちは歩み続けていく主の召しに応えていくことが大事なことです。イザヤは8節で主からの召しを聞き応えていきます。8節を読みします。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が私のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。もしあの贖いの炭を口につける前にこの召しを言われたら、イザヤは断ったかもしれません。私は滅ぼされるものですというようなことを言ってますから。しかし、この贖いの炭を塗られた時に、イザヤは、誰を私が使わそうと言った時に、ここに私がおりますと言ったんですね。私たちが主のために立ち上がっていく、主と共に歩んで進むことができる、それは、ただ、この贖いの力によるということです。誰一人自分で自分を救うことはできません。しかし、イエス・キリストのこの救いによって、私たちは今日も立ち上がることができます。旧約聖書においてはこの神殿の贖いの生贄が捧げられていきました。人々の罪の贖いの印としてですね。しかし、完全にその最高の生贄として来てくださったのは、後に来られるイエス・キリストでした。イエス・キリストの血潮により私たちは今日もここに私がおります。私を使わせてくださいということができるわけです。さあ、この後でイザヤがどう歩んでいったかというのが今日の本題に入っていくわけなんですが、主の贖いによって立ち上がり、誰を私が使わそう、はい、ここに私がおりますと言ったイザヤに対して主は、あなたは民を導く素晴らしい預言者になると言われたかというと、実はそうではなかったというのがですね、続く9節10節に書いてある、まあ、現実なんですね。9節10節を読みします。すると主は言われた。行ってこの民に告げよ。聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るなと。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。これはですね、理不尽ですね。誰を私が使わそうというのにですね、はい、ここに私がおりますと言ってね、よし行けって言ったらですね、あなたは言って語るけれども、誰も聞かないし、誰も悟らないっていうんですね。いや、むしろ、心を声にぶらせ、耳を遠くし、目を固く閉ざせってね、心で悟ることも立ち返って癒されることもないように。これなかなか難しいですね。小山健陽、岐阜純君教会で今朝語れと。しかし誰も御言葉に耳を傾けず、メッセージが始まったらすぐに寝るように頑張れって言われですね。嫌ですよね。あなたは語り続けるんだけれども誰も悟らないだろうって言われたらですね。そんな理不尽なことを言われたら誰もメッセージ立ちたくないなって。まあ一回ぐらいなら我慢するかもしれませんけどね。それをし続けろって言われたらですね。嫌になりますね。まあ、イザヤも苦しかったと思います。まあ、これ背景としては、もうこの民というのはもう何度も、もうこの旧約聖書ずっと語られてきて、主の御言葉を聞き続け、主の奇跡を見続けたこのイスラエルの民が、それでもなお、主の悔い改めのメッセージを聞かず、主の愛のメッセージを聞かず、悔い改めなかった中でのこの言葉なんですね。もう民の心は固くなになってしまっていた。その中で、いや、この民たちのあなたは語るけれども、彼らは悔い改めることをしないだろう。そういう意味でここが書かれています。しかし、イザヤにとっては辛いことです。メッセージ語るものとして使わされたら、いかにうまく伝わるか。私も いろいろ考えながらですね、準備をしながらですね、どうしたら皆さんがわかりやすく聞けるかなとかですね、準備するわけですよ。いかに聞いてもらえないかが分かってて語るっていうですね、この辛さ。これはこの旧約の預言者たちが葛藤の中にあった、辛さの中にあったことだと思います。このある意味悲しい現実ですが、イザヤは耐えられずに主に言うわけですね、11節。私が主をいつまでですかと言うと主は言われた。やっぱりイザヤも言っちゃったわけですね。主をいつまでそれをしないといけないんですか。すると主は言われます。町々が荒れ果てて住むものがなく、 家々にも人がいなくなり、土地も荒れ果てて荒れ地となる。主が人を遠くに移し、この地に見捨てられた場所が増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それさえも焼き払われる。しかし切り倒されたテレビンやカシの木のように、それらの間に切り株が残る。この切り株こそ聖なる杖。イザヤは民に悔い改めのメッセージを語っていくことが特にイザヤ書の前半の内容です。しかし、この主の予言通りですね、民は悔い改めることをしなかったわけですね。もちろん悔い改めることできたと思いますが、しかし、しなかった。まあ主はそのことすらもご存知だったわけです。しかし、それでもなお悔い改めなさいということを語っていきます。しかし、このイスラエルの国はついには、北イスラエル王国も南ユダ王国も滅ぼされていきます。そのことがこの11節のところの主の言葉のところですね。町々が荒れ果てて、住むものがなくと書いてあります。12節には人を遠くに移すと、これはバビロン捕囚で、もう国のが滅ぼされて、バビロンに多くのものが連れて行かれることが書かれているわけです。しかし13節で書いてあるのは、国が滅ぼされバビロン捕囚の後でももう一度民が帰ってきて、あのイスラエルの国が立て直されていくということの予言が書かれているわけです。そして同時に、このイザヤ書というのは、このバビロン捕囚の後から民が戻ってきて国が立て直されることにプラスして、やはりイエス・キリスト予言が入ってくるわけですね。13節の最後、この切り株こそ聖なる杖。これはイエス・キリストが救い主としての地に来られることを表している言葉です。悔い改めなかったために国が滅ぼされる。しかし民の叫びを聞き、主は国に戻される。しかし結局のところはやはり民はまた主から離れていくわけですが、その中で、しかし救い主がやって来られる。これがこの13節に書いてある予言なわけです。しかしイザヤにとってはですね、ある意味辛いですよ。この予言はどういうことかというと、自分が生きている間にはおそらく民が悔い改める姿を見ることはできないだろうということです。そして悔い改めのメッセージ語るけど、きっと民は悔い改めないだろうということもわかるわけですね。なんと辛いことでしょう。しかしイザヤはそれでも語り続けていき、後に、まあ、彼は殉教していったというか殺されていったとも言われています。しかしイザヤはそれでもなお立ち続け、主の言葉をそのまま語り続けたという本当に素晴らしい器であった、そのように思います。同時に彼が見続けていたのは、後に来られる救い主。イザヤ書の中で何度も登場するこの救い主が、油注がれたものが後にやってくる、メシアがやってくる。この予言を語りながら彼は遠くそれを見続けていたのであろうと思います。今日ですね、このイザヤ書の6章のこの箇所というのがですね、実は後についに来られたイエス・キリストがこのイザヤ書を引用しておられるというところを次に見ていきたいと思うんですね。このイザヤ書のまさに民が聞かなかったというこの箇所はですね、なんと救い主イエス・キリストがこの箇所から語るんですね。マタイの福音書の13章に移りたいと思います。マタイの福音書の13章の13節からですね、マタイの福音書の13章の13節から16節を読みたいと思います。マタイの福音書13章の13節から16節。マタイの福音書の13章の13節から語りますが、実はこの箇所というのはイエス様が有名な例え話の種まく人の例えを例えでまず話されて、そしてそのどうして例えで語ったのかの理由をここで話され、そしてその後で種まく人の例えの解説をする、その間のところでこの13節からのことが書かれています。マタイの13章の13節から16節をお読みします。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて成就したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが、決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、 心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。16節、しかしあなた方は目で見ているから幸いです。またあなた方は耳で聞いているから幸いです。イエス様は種まく人の例えをされた後でですね、この例えを聞いて悟らない者たちが多くいると。しかし、悟りなさいということを言うわけです。その時にこの先ほどのイザヤ書のあの6章の聞くけども悟らない民についてのあの予言が成就しているんだということをここで言うわけですね。同時に16節のところでイエス様は言われます。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。これはまさにあのイザヤが予言していた救い主である、救い主としてイエス・キリストが来られてこの例えを話しているんだと。あなたたちは私を目で見て、私の言葉を、この例えを耳で聞くことができる、何という恵みであろうかということを主は言われるわけですね。あの弟子たちはですね、ついに切り株、聖なる末として来られた方を見ることができ、その言葉を聞きました。ここにいる私たちも2000年経っていますが、しかしこのイエス・キリストの言葉を聞き、イエス・キリストを見たこの弟子たちによって書かれたこの聖書を今日も今読んでいるわけです。この御言葉を聞いたときに私たちには2つの道があります。一つは聞いても聞かず、悟らない歩み。もう一つはこの御言葉を読んだときに聞いて悟る歩みをするということです。この時のイエス様が言われたのも、民の中にも悟らない者たちもいるけれども、悟る者になりなさいということを言っているわけですね。今日二つ目のポイントをお伝えします。それは、御言葉を聞いて悟る者になるということです。御言葉を聞いて悟る者になりましょう。それが今日の二つ目のポイントです。御言葉を聞いて悟る者になる。御言葉を聞いて悟る者になるということです。イエス様はマタイの13章の17節続くところで、イザヤたちについて触れて話されるんですね。17節、誠にあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。イザヤがいつまでですか？私はいつまでこの聞かない、悟らない民に語り続けるんですか？究極的には人々が国を滅ぼされ、紆余曲折を得ながら、しかし後に来られるイエス・キリストが来られるまでということを言うわけですけども、あのイザヤや預言者たちが迫害を受けながらも語り続けた、彼らが見たいと願ったのに見れず、聞きたいと願ったのに聞けなかった、そのことをあなたたちは聞けるから幸いですとイエス様は言われるわけですね。いや、すごい言葉だなと思いますね。あのイザヤ書で450年前の言葉をですね、イエス様来られて ある意味回収したわけですよね。本当にその通りこのことが起こっているんだよということを主は言われました。さあ、そしてこの後でイエス様は種まく人の例えを解説していきます。そうですね、よろしければ交互に読みましょうか。18節から23節を交互に読みたいと思います。私から読みます。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。アメン。この、種まく人の例えこそが、まさにイザヤ書のところで、イザヤが呼び出され、 語るけれども民は悟らないよと。しかしそれでもなお語り続けた。その理由が書かれています。そして、どうでしょう、この種まく人の例えで一番大事なところは何でしょうか。何が一番のキーポイントでしょうか。なんか学校の授業みたいですけれども。どこが一番大事でしょうみたいなですね。これは大事なところは最後に皆さんが一緒に読んでくださったこの23節ですよ。良い地にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人のことです。先ほど二つ目のポイントで言ったことですね。御言葉を聞いて悟る者になる。それがイエス様が言われたかった一番大切なポイントです。御言葉を聞いて悟る人が良い地にまかれた、良い地である、良い地にまかれた種となるということです。御言葉を聞いて悟る。これがこの例えの一番大事なポイントです。さあ、悟るとはどういうことでしょうか。聞くというのはなんとなくわかります。聞くっていうのはね、御言葉を聞くっていうのはわかりますね。悟るとはどういうことでしょうか。まあ、もともと、イザヤ書のところから私たち見てきますから、特にヘブル語のところで見たいと思いますが、ヘブル語で悟るという意味はですね、いくつかの意味があります。いや、実際はたくさんあるわけですね。まあ、日本語だと悟るっていうと、一つか二つぐらいの意味かもしれませんが、違う国の言葉だとたくさんの意味になります。特にヘブル語ではいくつかの意味が、この悟るという言葉にあります。たくさんある中のいくつか取り上げたいと思いますが、特に四つのポイントをですね、この悟るのヘブル語の意味から見ていきたいと思います。まあ、ヘブル語で悟るっていうのは、ビーンという言葉なんですね。ビーンって、なんかわかりやすいことですね。ビーンって。豆じゃないですよ、ビーン。四つ特に言いたいですね。一つ目のこと、それは心に留めるという意味があるんですね。この悟るという言葉にですね。心に留める。それがこの悟るという言葉の一つ目の意味と言えます。心に留める。もう一つ、それは理解するということです。まあ、さらに言うと、わきまえるという意味もあります。理解する、わきまえる。それが悟るの二つ目の意味です。理解する、わきまえる。そして三つ目。それは、熟練するという意味があるということですね。熟練する。これも悟るの三つ目の意味として、熟練するという意味があります。そして、四つ目。それは、解き明かすという意味があるわけですね。解き明かしていく。心に留め、理解をし、歩みの中でわきまえていく。そして、それだけでとどまない、熟練していくものとなる。そして、さらにそれを理解するだけじゃなくて、解き明かしていくものになる。他の人に説明ができる側になっていく。それがこの悟るという意味になるわけですね。確かに聞くだけで終わらないわけですね。聞いても悟らないじゃなくて、聞いて悟るものというのは、心に留め、理解をし、熟練していき、そして語るものとなるということです。まあ、いくつかある意味の中で特に4つを私たち見ていきたいと思った理由というのは、まさに今の4つというのが、ここで書かれている例えで、4つの地が書かれていますから、それを表しているなと思うんですね。1つ目の、この、種まく人の例えのところはどういう人たちかというと、道端に種がまかれた人たちのことが書かれています。19節、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと悪い者が来て、その人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとは、このような人のことです。まあ、道端に種がまかれるけれども、すぐに根が生えないので、鳥が来て食べてしまうよっていう、例えの説明なわけですけれども、御言葉を聞いても、悟らない。ここで言うと、さっき言った一つ目の心に留めないということです。御言葉を聞いたんだけども、心に留めないので、心に留まらない間に、もうサタンやいろんな世の中のことがいっぱいやってきて、あっという間にその御言葉が聞いたことをもうパーッと取り除いてしまって何も心に残らない。そういう状態がこの道端の人であるということです。何がダメかというと、心に留めていないということです。でもこれは私たちのこの現代の社会においてよくあることであると思います。テレビやインターネットの情報をたくさん私たち情報化社会ですから聞いていきます。しかしどうでしょう。なんか聞き流してるけども何を聞いたかさっぱりわからない。なんか聞いたけども何を昨日聞いたっけみたいなですね。よくあるじゃないですか、そういうのね。メールであったら既読スルーなのか未読スルーなのかよくわかりませんけれども、なんかいっぱいメールが来る中の一つみたいなですね。 いや、テレビなんかずーっとなんか家でなんか、最近はあんまテレビ見る人が減ったと思いますけどもね。まあどちらかというとテレビよりもインターネットとかでしょうか、YouTube とか。なんか聞いてるけれども、そんなに心に留めるわけじゃなくて聞き流してなんか BGM のように流れていくみたいなですね。気をつけないと私たちも御言葉がそのようになってはいけないということです。御言葉を聞いて心に留めなければいけません。心の中にしっかりとそれを植えるというか、心の中にそれを留めなければいけません。右から左に流れていくではダメだということです。これ私たちも気をつけないといけないのは、私たちの聖書通読やデボーションがテレビを見ているのと同じようになってはいけないということです。聖書通読しています。デボーションしています。しかし、なんか御言葉聞いてるけれども、何を今朝読んだか何も覚えていないとかですね。いや、正直一日四章読んで一年間で読み終わるのはすごく大事なんですけど、気をつけないといけないのは、今日の御言葉があなたに何を語っているかということを特に覚える必要があるということです。もうそれを思うときに正直、もし本当に時間がなくてだったら、あとは一章でもいいし、もう一節でもいいと思うんです。あんまり牧師はそういうこと言ってもいけないかもしれませんが、朝一節でも御言葉を読んで、それをずっと心に留め続けていくなら、それは御言葉を聞いて留める歩みですよね。もし本当に時間がない方だったら、朝もうともかく一節の御言葉を集中して心に留めるのが大事だと思います。そして、夜、続きの聖書通読をしてください。朝時間がある方はしっかり朝聖書通読されて、その場合も御言葉を聞いた後で、心沈めて今日のこの箇所から私は何を語られているだろうかと心に留める時間を持つわけですね。聞くドラマ聖書の、時間を私木曜日に聞くドラマ聖書の財団さんから頼まれて聖書の解説をしたりもしますし、この教会でも今PRS、共にバイブルカフェとしてですね、下で御言葉を聞いていきましょうという時間が始まりましたけれども、御言葉を聞いた後でしばらく静まって心に留める時間を持ちましょう、祈りましょうという時間も持ったりします。大事なことです。御言葉を読んだ後でここから主が何を語っているのだろうかということをしっかりそれを、黙想するというか心に留める時をしっかり持ちたいと思います。それがこの道端の人の欠点であり、私たちがそこから学ぶことです。道端の人にならないように御言葉を心に留めていきましょう。二つ目に移りたいと思います。二十節、また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。ここで次に岩地にまかれたものが出てくるわけですね。そしてこの岩地にまかれたものは御言葉を受け入れるんだと。しかし根がほとんど張ることが、下に岩があるのでなくて、迫害とかが起こるとつまずいてしまって信仰を失ってしまうというのがこの岩地の人です。一旦は御言葉を受け入れています。ある意味心にこう留めることを一旦はするわけです。しかしこの岩地の人にとって足らなかったことは何でしょう。それは先ほどこの悟るの二つ目の意味で言った理解する、そしてわきまえるということをしなかったということです。御言葉を聞いて、おお、いい言葉だと、心に留めますと言って留めるんだけども、よく理解までをしていないということ。さっきの悟るというヘブル語は、英語にするとアンダースタンドっていうですね、理解するという意味が一番ふさわしい訳になるんですけども、本当の意味で悟るものというのは理解をするということです。御言葉の意味はどういう意味があるのかな、私の人生にそれはどういう意味があるのかな、どう適用できるかな、それを考える人だということですね。わきまえるということはどういうことかっていうと、自分の人生の中にその御言葉を適用して歩んでいくものであるということですよね。それがこの根が浅いもの、岩地のものというのはできなかったということです。お、御言葉の言葉、いい言葉だと思ったり、この言葉は私は好きだけどこの言葉は嫌いだとかですね、あなたは後悔で、たとえ私は愛している、いい言葉だってね、罪から来る報酬はしやす、ちょっとこの御言葉は嫌だとかですねそうじゃなくて、御言葉全体を見て理解してわきまえていくということです。だって御言葉全体を理解していくと、主は素晴らしいお方、あなたはイエス様を信じるときに祝福されます、恵まれます、書いてありますけど、同時にイエスキリストを信じる者は迫害をされたり困難も経験するという御言葉書いてるわけですよね。 聖書全体の御言葉を聞き続けていき、そして根を張っていく、理解して歩みの中でわきまえて歩んでいく、それがこの岩地の人ができなかったことだということですね。私たちは御言葉を心に留める、留めただけじゃなくて、それを人生の中で適用していく、もっと御言葉を理解していきましょう。もっと御言葉を聞き続けていきましょう。理解してわきまえていく歩み、それが根を張っていく歩みです。根を張るっていうのは簡単にできません。根を張るというのは時間がかかるわけですね。皆さんが、木とかを、ちょっと、さっとすぐに、根が生えて、収穫できる、植物じゃなくてですね、木とかをイメージしていただいたらわかりますけども、種をまいてですね、根を生やして、実を結ぶまでにはかなり時間がかかるわけですね。それを考えるときに私たちしっかり種をまいて、根が生えて、だって、茎が生えて実を結ぶためにはしっかりとした根がなければ上に生えていくことはできないわけですね。伸びていくことが上に出ているものよりももっと長い根が伸びるわけですよね。それを考えるときに私たちは御言葉を心に留め、そしてこの種が根を出していく、根を伸ばしていくことができるように御言葉を理解しわきまえるものにならなければいけない。これがこの岩地に巻かれたものが例えていることです。そして続けて22節に行きたいと思います。せっかくですから22節、皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。ね、この茨の中に巻かれた人、これは先ほどの悟るの三つ目の意味で言った熟練するということが欠けている人だということが言えます。熟練するという意味での悟るが欠けているのがこの茨の人です。御言葉を心に留め、ある程度理解してわきまえていく、根を張っていこうとするけれども、その理解して根を張っていくことよりも、この世の誘惑や富の煩いやいろんなことの中で根をしっかりと張るスピードが遅くてですね、むしろ誘惑の方に負けていって、全然実を結べない、茨の方が成長が早い状態になってしまうわけです。ここで大事なのは、先ほど言った熟練していく、御言葉に生きて理解するだけじゃなくて、もっとそれを深めていく必要があるということです。御言葉をよく理解し、そうしていく中で、クリスチャンとして歩んでいく中で誘惑との戦いや罪との戦いがそこであるわけです。その中で、正直なところ時に私たちクリスチャンであっても罪に負けてしまうこと、誘惑に負けてしまうこともあるでしょう。もちろん私たちは肉の弱さ、足らなさがあるわけです。しかしじゃあ負けっぱなしで、富の誘惑にもうどうせ負けるからもういいや、そのままでいいや、というふうに聖書は言ってないわけですね。罪をできる限り避けていくこと、そして悔い改め続けていくこと、変えられて続けていくことを聖書は言っています。そのようなもっと熟練したクリスチャンとなっていくことをここで言っているわけです。まあもちろん一つ大事なのは避けられる罪は避けるということです。誘惑の多い場所に行きながらですね、誘惑から守ってくださいってね、まあ、時々なんかそういう人も おられるみたいですけどね。なんかね、なんか、新宿の歌舞伎町とか歩きながら、死をどうぞ誘惑から守ってくださいって歩きましたみたいなね。いや、無理に行かなくてもいいと思うんですね。誘惑から避けられる避けられるなら避けたらいいと思います。ただ、じゃあ完全に避けられるかって言ったら、私たちが寄せて人のように生きられるわけじゃなくて、もちろん何か、ね、どこかに一人で静まっていても、誘惑はやってくることはありますけれども、できる限り罪には避けながらも、しかし同時に私たちがこの地で生きていくときに、そのような中でしっかりと御言葉を理解し、そしてさらに熟練していく、取り扱われていくということが必要です。何か挟んでいただいて、パウロの言葉を読みたいと思います。ローマの5章の2節から5節にですね、このパウロが熟練していくということが、書かれています。ローマの5章の2節から5節にこの熟練ということが触れられています。ローマの5章の2節から5節です。 ローマ書、ローマ人への手紙の5章の2節から5節を一緒に読みましょう。3、はい。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アメン。皆さんは希望を持って歩んでいきたいですか？アメンですね。ここで書いている希望というのは神の栄光の望みだというふうにパウロは言っているわけですね。私たちが豊かになる、富むものになるということを言っているわけではなくて、神の栄光を見るものになる。天を見上げて歩んでいける、その希望をここで言っているわけですが、しかしこのパウロが言うこの希望を見出す歩みというのは結構厳しいものです。3節を見ると、まずパウロは言います。苦難さえも喜んでいます。最初から苦難かと思うかもしれませんが、しかしその前にまず救いの恵みがあるわけです。救いの恵みを2節で言った上でパウロは、しかしあなたたちは苦難に遭うと。しかし苦難の中で忍耐が生み出されていくっていうんですね。まあ、忍耐という言葉も皆さんいい言葉って、どちらかというと忍耐したいと思う、そういう状況にならない方がいいなと思うかもしれませんが、しかしパウロは言っています。苦難、そして苦難から忍耐が生み出されていく。そして4節、忍耐が練られた品性を生み出すっていうんですね。まあ、この練られた品性、共同訳だと練達という言葉が使われています。まさに熟練していくという意味がここの練達、練られた品性という意味にあるわけですね。熟練していくということがこの練られた品性のところにあるわけです。それがさっき言った悟るものの三つ目のポイントになるわけですね。苦難の中で忍耐、そして忍耐の中で熟練されていく、信仰が取り扱われ成長していく、品性が練られていくんだ。その練られた品性、熟練していく中でこそ、キリストの栄光のこの希望の望みがやってくるっていうんですね。私たちが試練や困難の中で苦しむ時があります。しかしその中で忍耐をし、信仰が取り扱われ、練られていきます。熟練していきます。御言葉をその中でも読み続け、御言葉に生き続け、あの木が根を伸ばしていく時にも台風や雨や様々なところ風が吹く、そのようなところを通りながらも根を生やしていくように、私たちも信仰の根を深く、そして広げていくために、私たちは御言葉を熟練するものとなる、練られた品性が取り扱われるものとならなければいけません。そしてその中でこそ、キリストの希望をしっかりと持って歩むことができるんだ。そのことをここでもパウロは言っている、そのように思います。私たちがしっかりと根を生やしていく、そしてさっきも言ったように避けられる罪を避け、もし失敗してしまっても悔い改め続け、主によって何度も取り扱われ練られていく、そのような中でしっかりと主からの光を受け、水を受け、その中でしっかりと成長していく、実を結ぶものとなっていくことができる、そのことを思います。さあ、先ほどのマタイの福音書の13章に最後戻って終えていきたいと思いますが、4つ目の地のことがマタイ13章の23節に書かれています。マタイ13章の23節を一緒に読みましょう。3、はい。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。アメン。まあ、当時のこの種というのはですね、おそらく大麦の種を意味していたんではないかと言われますが、この100倍というのはですね、もう本当に最高に実を結んだ時の倍率が100倍ぐらいです。実際はもっと少ないわけなんですけども、しかし良い地にまかれたらこんなに実を結ぶようになるんだよということで、イエス様は言われました。良い地にまかれたものというのは、すでに先ほど見てきた3つのこと、心に留める、理解しわきまえる、そして熟練するということをある意味しているものであると言えますが、もう一つ、四つ目のこと、先ほど言った、この悟るの四つ目の意味、解き明かすものとなるということが言えると思います。御言葉を聞いて心に留め、理解し、熟練していき、根を張っていき、そしてどうなるか、御言葉を 今度解き明かすものとなっていく、語るものとなっていくということ、これが与一が表していることです。御言葉を聞いて悟り語る、その意味がここにあります。ですから実を結ぶ書いてあるわけですね。私たちも御言葉をしっかりと聞き理解し、心に植え取り扱われながら御言葉を語っていきましょう。そこまで全部クリアしたらようやくじゃあ福音語りますとかではなくてですね聞きながら、そして心に留めながら理解しながら、そして語り続けていくわけです。しかし足らないところはあります、私たち。でもその時に心に留めたいのは、あのイザヤが口に贖いの墨を塗られたように、私たちにはイエス・キリストの贖いの血潮があるということです。イエス・キリストの十字架の贖いがあるから、私たちはもうが今日も立ち続けることができるし、足らないものであるけど御言葉を語り続けることができます。このような私たちでも良い実を結ぶことができるようになるということです。今日のこのイエス様の例えはですね、種という御言葉は変わらないわけです。どの地に落ちたものも御言葉は変わらず力があります。実を結ぶものです。しかしどのような地に落ちるかによって収穫が変わるわけです。最初から、あなたは道端でダメだとかですね、あなたは茨の地のものだなとかじゃなくてですね、ここの例えで言ってるのは、私たちは岩地にもなり得るし、茨にもなり得るし、茨の地にもなり得るし、道端にもなり得るし、しかし良い地にもなり得るということです。イエス様が一番言いたいことは何か、良い地になりましょうということです。御言葉をしっかりと心に受け止める良い地になるかどうか、それをイエス様は一番言いたいわけです。ね、あなたは岩地で残念症と言いたいわけじゃないですよ。誰もが御言葉を聞いて悟れる良い地になることはできるよと。しかしそれが委ねられているのはここにいる私たち一人一人です。あのイザヤが語った時に民は堅くなで良い地になれなかったわけです。しかしイエス様はここでこのイエスキーその救いの贖いを目の前にして民に良い地になるかどうかを問いかけているわけですね。私たちも気をつけないと、あのイザヤ書のイザヤの予言を聞いた民のようにですね、御言葉を聞くけれども悟らない、奇跡を見るけれども過去のことでなんかどっかに行ってしまう、この世の思い煩いや誘惑や様々な中でいろんなことが鈍感になっていき、信仰が停滞してしまう、そのようにならないように気をつけなければいけません。今日のあのイザヤのこと、そしてこのマタイの福音書でイエス様が言われたことの一番のキーポイントは、先ほども言った通り、御言葉を聞いて悟るということです。そして悟るということは四つ言いました。心に留める、理解をしていく、わきまえていく、そして三つ目、熟練していく、四つ目、御言葉を解き明かしていくということです。ぜひこの悟るものに私たちなっていきたいと思います。皆さんの中で足りてない部分はどこかあるでしょうか。もしあれば、今日祈り、今日私たちは良い地になることができます。もちろん皆さん、ある意味良い地であると思います。しかし気をつけなければ良い地が、岩地の領域が多そうなものになってしまったりということもあり得るわけですね。茨が周りにいっぱい伸びていくということもあるわけですね。私たちはしっかりと心を見張り、そしてこの良い地になって多くの実を結ぶのになりたいと思います。先ほども言いましたが、あのイザヤや多くの預言者たちが見たくても見れなかった、聞きたくても聞けなかったイエス・キリストの言葉を聞くことができる。私たちは復活されたキリストが目には確かに見えないです。しかし共にいてくださる。そして私たちは天でキリストと顔と顔を合わせることができる。もうそれが分かっているものとして、その恵みの中に生きているのですから、なおさら悟るものになっていきたい。そのように思います。皆さん一緒にお祈りしましょう。しばらく静まりながら、今御言葉を聞きながら、メッセージを聞きながら思わされた応答はあるでしょうか。皆さんの中で足らない分はでしょうか。御言葉を聞いておられると思いますが、悟るという面で足らなかったなというところがあれば、今日主の前に悔い改めていきましょう。主はその心を喜ばれると思います。今しばらく祈っていきましょう。 自由に祈ってください。それぞれの心で応答しましょう。お祈りします。愛する天の神様、主よ、私たち足らないもののために、罪のあるもののために、あなたが十字架にかかってくださったあなたの贖いの十字架の血潮を感謝します。それゆえに至らないものですが、あなたの救いを受け取り、今日も主の御前に歩むことができることを感謝します。主はあなたの御言葉の種は多くの実を結ぶものです。それを私たちに与えられていることを感謝します。イザヤや多くの預言者たちが聞きたい、見たいと思っていたあの救い主の言葉を、私たち今日この聞くことができるこの恵みを改めて感謝したいと思います。しかし気をつけないと、多くのいろんな情報の中に埋もれるように、御言葉も多くの情報の一つのようになってしまう時があることもお許しください。しっかりと御言葉を悟るものになることができますように。ただ聞き流すものではなくて、悟り、心に留め、理解し、さらに熟練していき、そして御言葉を解き明かす良い地になることができるように、どうぞあなたが助けてください。私たちを妨げているものがあれば、どうぞ取り除くことができるように、主はあなたが力を与えてください。お一人一人の中で今、いろんな葛藤があるでしょうか。思い煩い、茨のようないろんな誘惑、自分自身の足らなさへの絶望、様々なのもあるかもしれません。しかし、そんな私たちも、主はあなたの贖いの力によって、良い地となることができる恵みを感謝します。主はあなたが作り変え、そしてどうぞ多くの実を結ぶものとして、一人一人をあなたが守り導いてください。私たちが足らなさを痛感するときに、主をあなたの前にもう一度立ち戻っていくことがしっかりできるように導いてください。あなたの贖いの血潮が今日も私たちの唇に塗られ、私たちの口が主あなたの清い言葉を語るものとして歩めるように、どうぞあなたが導いてください。お一人一人にお祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。